はい、深夜のラジオ収録が始まりました。お久しぶりですね。今日はですね、鎌倉の雪の下にあります工夫の間と呼ばれているちょっと不思議スペース、素敵スペースにお邪魔しております。今日はですね、こちらでですね、プラネタリーという映画の試写会が開かれました。この映画、そうですね、日本に持ち込まれてまだ新しいですよね、うん、
3回目とかじゃない
ですか。3回目とか、うん、ホットなところをね、ちょっと突撃したということですね。これはね、はい、ということですね、持ち込んだ張本人がここ目の前におりますので、ちょっとご紹介しましょう。エリちゃん、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
テンション低いのはお疲れの現れでしょうかね。はい、
一日ね、
そんなところをね、もう突撃しちゃうのが旅をするためなんですけど、
ごめんなさい、もう一回やる、
いいよ、カットしないよ。
上がってきました。
こんばんは、エリちゃん。
こんばんは。
声かすれてるな。ねえ、無理しないことが一番です。エリちゃんとはね、ソヤカイ君のパーマカルチャーツアー2014年の時に一緒にね、まあ、北米を回らせていただいたご縁もあって、でその後ね、いろいろそのパーマカルチャーのこともだし、エディブルスクール宿、ね、食育菜園のこととか、その向こうでの活動を、向こうというのは北米でのね、活動を日本にも紹介したり持ち込んだりというかね、そういうこともいろいろやっていらっしゃるし、浜松出身ということでですね、この間私浜松行ってきたんですけどね。
いらっしゃる。
はい。そうそうそう、浜松もね、パーマカルチャーすごい活動盛んですよね。
なんか妙に最近地元が熱くなってきたみたいな。
暑い暑い。今日ね、スペシャルゲストが後ろに ね浜松からもう一人いるんですけど、ここどこなんだろうっていうね。鎌倉ですよ、鎌倉ね。はい、そんな面白い場所でですね、プラネタリーの試写会をやらせていただいたということで、私がやったわけじゃないんですけど。はい、ね、この映画をちょっと軽く紹介していただいて、なぜこれを、もりもりとね、試写会、いろんな日本各地でやろうとしているわけですけれども、やっていこうと思っているのかとか、その辺ちょっと教えてください。
はい、プラネタリーっていう映画は、なんか最初に見た時は、なんだろう、日本でガイアシンフォニーっていう、ね、地球交響曲っていう映画がありますけど、なんかその海外版みたいなイメージのある映画で、もうとことん地球の映像がすごく綺麗 で、そこに今私が住んでいるカリフォルニアのバークレーあたりにいるこう思想家とか哲学者たちとか、まあ、そこの新しいこうなんだろうストーリーを作り出してきているいわゆる賢者たちがこう勢ぞろいしている映画で、まあ、なんか地球に人類が住み続けるために今こう人類の物語を見つめ直す時が来ていて、でそこにこうどういうふうにみんなが思いを持ってこうその新しいストーリーを作ってきてるのかっていうのがまとまっている映画だったので、一番最初に見た時に単純になんかあすごい素敵と思って、なんかみんながこういう離れたり惑星的な視点を持ってこう自分が大きなこう世界の中の一部であるっていう感覚を思い出せたら、すごいいろんな人の中には不安とか孤独感とかなくなるだろうし、こう人間が作り出している多くの問題とか今地球規模でこう直面している課題とかっていうのも、その地球とのつながりっていうのが失われていることによってで生み出されている多くの症状であると思うから、なんかそこの部分をみんなが対話をするきっかけになればいいなと思って、なんかもともと乗っていきたいねっていう話を同じくそのバークレーに住んでいる斉藤ゆかちゃんって子に話をして、なんか私たちだからできるんじゃないかって思ったことの理由の一つは、なんかやっぱり自分たちがベイエリアに住んでいる中でこう個人的に関係ができている人たちとか自分たちが尊敬するこう人たちっていうのが集まっていたから、なんかそこで関係性ができている 人たちの映画を自分たちが日本に持っていくことによって、そこで日本に直接的なより深いつながりっていうのをなんか持っていけるのは、なんか自分たちだからこそできる貢献じゃないかっていう気がしたから、なんか字幕つけないっていうことを
出来心で字幕をつけてしまったんですか、ま
あ、つけないって言ったんだけど、私が結局なんか忙しくなっちゃって何にも手をつけれなかったのに、素晴らしい斉藤由香ちゃんと一緒にやってくれた塚田さんが
素晴らしい役を
しましたね。つけてくれたので、うん、じゃあ私が頑張って広めてきますって言って、まあ、今日に至ったっていう感じです。
今日のね試写会はまあ、エリちゃんが持ち込んでくれた、これを一緒に共同でね主催してくださったレミちゃんが横にいらっしゃるんですけれども、はいはい、どうですかこの映画、ちょっと持ち込まれた時にどんなインスピレーションがあって、
最初はゆかちゃんが、そういう企画があって、っていうご案内があった時にも直感で、あ、これはいいなと思って、で予告編がすごい、
そうね、綺麗だ
ね、で、あ、これ間違いないなと思って、でやってみたらちょっと想像を超えて人が集まってくれたので
今日昼夜開催だったんですよね。お疲れ様でした。本当に夜もたくさん来られましたけど、昼もどうたくさん来られました、
ちょうどいい
感じのね、
グループだった。でも今日平日ですよね、
そうそうそう
本当にね、平日でも、
ね、
こういう素晴らしいものには引き寄せられてくる人たちがいっぱいいるこの湘南鎌倉エリアですけれどもね、この活動で、ね、まあ、これからこの映画もいろんなところで伝えていきたいなと思っているだろうし、まあ、2人がねちょっとユニットじゃないんですけど、いろいろな、まあ、啓蒙活動というか、そういうのをやっている名前が可愛い、希望の種まきっていうね、私種が大好きなので、種つながりということでですね、このラジオも旅をする種っていう、種ラジオなんですけどね。
あ、
でも
旅種ちゃん、
旅種ちゃん今日こんなね収録の運びになろうとは思わない
そうですよ ね, すよね、
はい、いつも連れ回しておくべきですね、はい、
常に、
はい、そう、この希望の種まきっていう活動で、どんなことをイメージしながらやろうとしてるんですか、これから、とか今までと か,
なんか単純に、こう自分たちがワクワクしてることとかインスピレーションもらってることとかを伝えたい、ただ広めたいなと思ってこうやってることを希望の種まきって
呼んでいる
感じのイメージで、なんか私はどっちかっていうと自分がやってる全ての活動は受粉行為だと思っていて、
ミツバチかみたいな感じですね、
もう鼻から鼻へブンブン飛びながら、こっちでこんなことやってて、この人たちがすごいのとか、なんかこのモデルがすごくてみたいなことを、まあ、いろんなところでこういうことで、インスピレーションの花粉を落としていきたいと思っていて、でそこで新しい種ができて、それぞれのコミュニティの中で新しい花が生まれていったらいいなっていうふうに思っているんだけど、なんかこう種も同じような意味合いがあるとは思っていて、なんか種はすでに存在しているこう何かのきっかけみたいな、なんか潜在意識の中に植えちゃえみたいなそれはなんかすぐに発芽しなくても何かのきっかけで、ね、花が咲いたり、芽が出てみたいなポテンシャルがあるけど、何か巻くとしたら希望だよねみたいなっていう感じでもともと言い出したんだと思うけど、でも実際なんかなんで希望の種まきってしたんだっけ、なんか
直感
なんか話はしてたんだよね、なんかどんなタイトルにしようかみたいなことを言って、
でも本当すごい当たり前な感じで、私も多分3年ぐらい前からリリちゃんのこの番組の名前をしてて、わ、すごい素敵と思ってて、私も種まきをテーマに会社を経営してたりしていたので、種をまくのが仕事だなって思っ ていたので、同じことをやってる人がいると思ってリリちゃんのことは知ってて、種まきはすごい自然で、エリちゃんのテーマはもうちょっとその増やす、自然を増やす方法としても、虫が介在したり風が介在したり種だったり挿し木で増やしたり、いろんな命の増え方があると思うけど、エリちゃんはその蜂として花粉をくっつけていくし、私はなんか種をまくし、でその2人が一緒になって何かやるときにちょっとエリちゃんにも止まってもらって、まあ、そこから種を落としてもらうっていうか、でその種って何かねっていうと、やっぱ希望みたいな、
今日でもね、たくさんの方がこの映画を見られたわけです、プラネタリーのね、で終わってからちょっとシェアをした時にも、希望をいただいたっていうような感想をね、この方が何人もいらっしゃったかなと思うんですよね。確実にまかれてますね、希望ね。最近はこの映画以外にはどんな種をまいているんですか、お二人は。
前回にやったのは何だっけ、あ、分かった、ヨーロッパとか行ってきて、そうそうそうそう、東京アバンパーマカルチャーのツアーで、ヨーロッパに初めて行って、でサティシュクマールっていうインドのお坊さんがいらっしゃるシューマハカレッジっていうところに行ったりとか、その後プラムビレッジっていうフランスのシグナットハンっていうお坊さんがいらっしゃる禅センターに行ったりとかして、プラスヨーロッパで結構アーバンパーマカルチャー的なモデルにちょいちょい出会って、いろいろ見てきたから、なんかせっかくだったから、そうそうそう、こんなことやってる人たちがいて、こんなことがこんなところで起こっててみたいなのを話せたらいいなって思った時に、あ、じゃあうちでやろうよみたいな感じで第一弾が始まったよね。
そうだね、やっぱ基本的にエリちゃんはその世界の出稼ぎ担当みたいない
ろんな種とか
集めてくるのね、
あ、ここにもこんな花がみたいな、ちょっと種もらってきますみたいな
新種が発見されたみたいな
外回り担当、
そうだね、
そうだね。でもね、お二人の共通点の中に、その、まあ、カイ君を通じての、そのパーマカルチャーというかね、それは、まあ、アーバンパーマカルチャーも含めてなんですけど、そういう、こう、思想というか、アイデアが共通点あるんじゃないかなと思うんですけど、ね、希望の種まき、パーマカルチャー編っていうのもね、これから、ここら辺でもまた起こっていくんですかね。
そうよね、なんか、まあ、カテゴリーとしてはなんだろう、活動家っていうか、そのいろんなムーブメントが世界にあるっていうことを、なんていうのかな、日本版にしてお伝えしていくことを多分、エリちゃんも私もやっていて、で、ちょっと待ってね、エリちゃんが他にやっていることのなんかご案内をすごいしたい気もするけど、なんかつながってるのはすごいポジティブな、あのことを信じてるっていう、ネガティブを見てするアクティビスト活動家もいると思うんだよね、アンチ何々とか、あの政治にアプローチしていくとか、何々をさせないみたいな反対運動としての活動家の歴史が多分日本にはあったと思うんだけど、そうじゃなくてノーっていうんじゃなくてイエスって言っていくっていう活動が希望の種まきなんじゃないかと思ってて、何かを否定するのではなくて、こういう素敵なものがあって、それがすごく楽しくって、あのやりたいし、なんていうのかな、もうすでにやってる人がいるんだったら、その人たちを応援するみたいな、なんか多分態度の問題だと思うんですけど、活動家っていうよりはそこが多分一緒。
なんか私がパーマカルチャーを知ってすごくインスパイアされてるのは、そのパーマカルチャーの中でもこうパーマネントカルチャーの文化のエリアで、なんか文化の創造をしていく、ことだと思っているのね。だからなんかそれが結構そのイエスという
バイブレーション、
ね、バイブレーションでこう これいいよね、いや、じゃあやっちゃおうよみたいな、その DIY 的な、うん、ある種の勢いとか、うん、なんかそこの部に生まれてくる遊び心とか、うん、でなんかただそれを楽しいからやってるけれども、そこが実際こう自分たちとその周りの人たちのためになってたりとか、うん、生活を豊かにすることになっていて、それが環境を豊かにすることになっていてっていう、うん、なんかその部分にすごい私はワクワクする、うん、からそのなんかワクワクの伝染を したいみたいな、
まあお二人がワクワクしてるのがもう手に取るように分かるので、それが伝わらないはずがないというね、そんな気がしますけどね。いや本当になんか、まあ、活動とか、ね、何をするかっていうことももちろん大事だけど、どういう、まあ、バイブレーションで、心持ちでどうあるか、そこがすごく大事だなっていうのは常々思っているし、それは活動だけじゃなくてコミュニケーションもそう でポジティブな言葉を吐いていてもね、バイブレーションがポジティブじゃなければそっちも伝わってしまうし、その自分が本当にいいコンディションでいいバイブレーションで得られることをそれぞれがやっていくと、それが何をやっているとしてもきっといいバイブレーションの種をまくことになるんだろうなと思うと、もうなんか2人ともワクワクワクワクガールズとか言っちゃったちょっとそんなねバイブレーションに引き寄せられていろんな人が今集まってきてるんだと思うんですけど、キラーン横にいらっしゃるのは、ゆみちゃん、
はい、
私は初めましてではなかった
ですね、
うん、
何度も
何度もいや盆踊りでね、私あのサックス吹いてるんですけれどもね、あの最近あの鎌倉カーニバルとかね、そのちょっと大きなステージでもね、盆踊りのステージ踏ませていただくことがあって、そこでね、もう素晴らしいバンドがいらっしゃるんですよ
そこで、ね、芸大の人たちの中で一人、はい、芸大じゃなく、うん、譜面の飛び交うリハで、
はい、
譜面はいりません
ちょっと同じ匂いを感じるんですけど、あの仲良くしていただいてよろしいでしょうかちんどんとかね、担当してる、
はい、鎌倉カーニバルの
楽
団員の、
はい、うん、
はい、やってます、はい。
なぜここにいらっしゃるんですか
今日はもうただの観客ですよ
今日は観客、
映画を見に来ました、
うん、はい、
はい、
でもあのこのユニットだということなので ね
なんか、
う
ん、
どんな風な関わりをしている、
それはそうですね、その今レミちゃんが話したようなことを、あの、まあ、パーマカルチャーみたいなことだったりとか、まあ、そういう何かいろいろお伝えしていくときに、まあ具体的なところで言うと、9月にポートランドからあのパーマカルチャーのアクティビストが来たので、うん、マット・ビボーという人が来て、でその人のイベントを一緒に作ったりとかしています、
うん、なんかワクワクの匂いとかしますけどね、はい、
そう、あとは6月に、それはあのレミちゃんも一緒にあの来てくれたんですけど、あの日本からそのポートランドのパーマカルチャーというか、まあ、街、まあ、地づくりという言葉はあんま好きじゃないんですけど、そういうコミュニティの活動をしている面白いシティリペアという NPO があって、そこの人たちの活動を見に行ったりとか、まあ、子供連れで行けるみたいなプログラムをこうやったんですけど、まあ、そういうことでその、まあね、言ってみればそれも希望の種まきみたいな、視察団みたいな、種視察団みたいな感じですけどあの20人ぐらいが来て、子供たちも交えてバーって行ったんですけど、まあ、そういう活動したりとかしてます、
うん、でもあの由美さんはね、住んでるところが
下北沢なんです
よね、下北沢、あの町の真ん中ですね。
そうなんです、なんですけど、なんか縁があって、鎌倉はその鎌倉カーニバルの楽団員だったりとか、まあ、あのルートカルチャーの関係だったりとか、友達がまあすごいもともと多くてしょっちゅう来てるので、はい、
下北でも種まいてるんですか。
あ、そうそう、そんで下北で、そう、種一応まきたいなと思って、今度あのエリちゃんにね来てもらって、エリちゃんがねもう一つやってるか、もう一つ活動の一環で、エディブルシティっていう、それは別の映画を、ね、それは字幕の翻訳をエリちゃんがしてて、でそっちの映画ってもうちょっと今日のプラネタリーよりも活動にフォーカスしてるから、うん、なんか結構見た後にね、うん、対話しやすいっていうか、うん、こんなワクワクするなんか面白くやってる人たちがいるんだね街でみたいな話になるので、
うん、
なんかそれを一つの、まあ、今下北ってすごい再開発で、
うん、
あの基地がいっぱい出てるのに、ちょっとまあ、ね、うん、行政的な、なんかまた同じような駅を作るのみたいな なんかそこで、まあ、ちょっとどういうことが住民ができるかってやっとこう住民の方にそれが、あのバトンが渡ってきたみたいなタイミングもあって、で結構そういう自主活動みたいな応援しますみたいなふうに区が今なってるんですね。なんでそこでちょっとあのいろんな部会みたいのに分かれてるんですけど、私あの他のお母さん友達たちと入ってみて、でその中でもちょっとこう雰囲気が緩そうな緑とか、そういうテーマの部会にこれ入ってリブルスクリアとかぶち込んじゃおうみたいな感じで入ったら、結構本当にね、ずっと活動してきてるような人たちが集まっててで、みんないろいろ活動に破れてきて、もう緑ぐらいしか入るとこなくてみたいな、差し込めそうなとこなくてみたいな感じであのいらっしゃって、でそういう人たちもね、そのエリブルシティの話をしたらすごいそれいいねみたいになって、でじゃあ一緒にあの上映会やっちゃいましょうって区とかも巻き込んじゃって今やってて、でそれでエリちゃんちょっとたまたま奇跡的に空いてたスケジュールをいただいて、でそれをねエリちゃんとじゃ初の希望の種まきどこでもっていう感じでやりたいと思ってて、そうですね、街でも負けるのか、
本当だ本当だ、ね、さっきもね出てきたけど、そのなんかいろんな活動してきている人たちがね、まあ、世の中にたくさんいらっしゃってね、すごいなと思うんですけど、それを本当にイエスのバイブレーションにかで起こる活動が
それ、ね、言われた、
増えていくっていうことがね、
そう下北なんかまさにそうで、反対活動してきた人たちそのがみんなそうだったんですよ、うんうん、でこの間その私も今年ベイリア行って、でエリちゃんがそのあのいろいろ報告してくれてるの場所とかも見てきたりして、でそこのその話をしたんですよね、うん、その年の園の話とかいろいろスクリアの話をしたら、みんなあのすごい年齢層、上は多分70代ぐらいの人たちまでいるんですけど、みんなねすごいねワクワクしたって言ってる、今までの会議って本当にだからその反対活動の話とかばっかりだったから、なんかこんななんかやっとこういうフェーズに来たのかって思いましたみたいな感じでずっと参加してるおばちゃんがね言ってて、まさにそういうことだと思います。そっちのバイブレーションに変えて
見てきた方々だからこそ分かるそのね変化、楽しみですね、ちょっとこれからもいろんな種まきを、希望の種まきをしてくださるんだと思うんですけど、ね、ちょっと先に、これからの活動の決まってる予定があれば、いくつかご紹介いただけますか。
今
年
どっちの
どっちでもいいですよ、あのぜひおすすめしたいものがあれば。
おすすめは、あのエディブルシティ、今さっき話が出たので、エディブルシティっていう映画の上映会だとすると、まあなんか全国アンギャー状態なんですけど、あの12月10日に京都、13日に横浜の浅場カフェで、18日にまた京都、で
ミツバチ飛ぶね
ー、そう、自分マネジメントができない立場だ
し、誰かあの募集してますマネージャー
なんかね、あの自分の中では この辺は関西かな、この辺は関東かなって一応考えながら予定入れ始めるんだけど、だんだん入って週末がまずもあるじゃないですか、
プラネタリーパーソンですからしょうがないですね。
でなんかその後にあのでこの日空いてるみたいになって、空いてますって言うとそこに予定がポンって入ってくるから、気づいたらなんか
京都と遠かったみたいな
状況で、
カイ君と近いものがありますね。
そうですね、似た者同士、
はい、
そうそう、だから18日京都で、23日に茅ヶ崎、で、1月に入ったら7日に名古屋の徳林寺さん、で8日に大阪吹田の桃の家、で11日に
北沢タウンホール、
で15日に東京の箱カフェというところで上映をします。
これエディブルの方ね、
エディブルシティの方です、で今日やったプラネタリーはこっちに来てから
思いついた、
はい
先読みしてすいません思いついたっぽいこうエネルギーが出てたので
なんかね、斉藤ゆかちゃんとねつかちゃん、ゆかちゃんとつかちゃんがその字幕つけてこうちょっとシェアできる状況になったっていうことで、
やりたてほやほやなんですね。
やりたてほやほやで、まあこう制作側と一応今のところこうどうしても伝えたいから字幕つけさせてほしいっていう感じで、さっきもともと声掛けをして、で字幕をつける代わりに私たちには自由に上映させてほしいみたいな形でこの字幕付けプロジェクトが始まり、字幕付け終わったってことで、そのいやあっという間っていうかね、ゆかちゃんね結構半年ぐらいかけて地道にずっとやってきてくれてる中、私はなんかすいません飛び回ってて何もできませんでした、ね、
役割分担
で、はい、役割分担で、でこうあのお日土産でって言ってゆかちゃんがこう12月、まあ、今ぐらいにあの日本を離れてしまうんですが、お気土産って言って置いてったと思ったので、これは届けな
みたいな、届けなければ
届けなければと思って、ちょっとレミちゃんどうみたいな
2つ返事みたいな、
はい、ことから始まり、なのであんまり私自身がちょっとやる機会がないんですが、うん、まあ、地元浜松なので年末年始帰るなと思って、地元のちょっと面白い人たちにどうって聞いて、おそらく3日に、浜松
三
が神社に住んでる人しかいない
から、衝撃的な三が神
社、
里帰り上映会ってなんかすごい新しい響きですけど、
とりあえずそこでできそうかなみたいな。
じゃあでも本当にこのラジオを聞いてね、いやぜひちょっとここでもやってほしいんですけどっていう方がいらっしゃれば声をかけてくださいということで、今後のスケジュールが分かるのはフェイスブックですか。
そうですね、 あとプラネタリーについては、あのつかちゃんってもう一人あの字幕を一緒につけてくれた塚田康森さんって方がいらっしゃるんですけど、彼があの結構いろんなところで、あの種まきをしてくださって、なんで彼が主催してくださっている上映会はあの直近だと10日12月10日に、
このラジオが10日までにアップできるかどうかというようなところですけれどもね、
一、はい、つあるのと、15日に、東京銀座で夜19時からあるのと、25日クリスマスの贈り物プラネタリー日本版上映会東京世田谷区の池尻で あります。
はい、
はい、これもね一つの場所に止まってないから、リミちゃんの、
教えてください。そしたらはい全部載せます。
はい、全部
まとめて載せます。
よろしくお願いします。はいはい、
ということでですね、あの夜も更けてまいりましたのでですね、はい、せっかくなのでね、ちょっと今日こんな 夜更けまで残ってくださったお二人、映画を見てくださったお二人にちょっと今日の感想を軽くじゃなくてもいいですけど思いの丈をちょっと。
すごい良かったです。なんかタイミングがあの自分の中でちょうどぴったりきて、あの自分の人生をこれから生きていきたいなって思ったのと、あのやっぱり希望がすごく持てる映画だったので、あの素敵な人が世の中にはいっぱいいるんだなって思えて、すごい強みっていうかあのなったので、今見れてよかったです。
今日はなんとなんとなんと浜松から
浜松から、
はい、これを見るために来たっていうのは嘘でこのね、明日ね、
はい、
あの鎌倉で行われるね、ちょっと世にも不思議な面白いイベントに参加してくださるために来たら、はい、まんまとプラネタリーに捕まってしまったという感じですね。よかった ですね、一粒で二度おいしい旅になりましたね。
お得かまさ、
はい、多分あのこのこうやってね種まかれた人たちはね、漏れなく種まき人になってしまうっていうね、
あの
そういう使命を帯びてしまうのでお気をつけくださいお楽しみくださいということで、
流れるまま
はい、そして横にはおなじみのいろんなところでお会いしますね。
いろんなところで寝室くもつってよく言われます。
はい、
荒井よしみです。
はい、
しばらく前はお金の入らない島ということで、あのちょっと
ラジオ ね
やりましたけども、はい、今日は、明日の明日って言っていいのかな、
明日って言っていいですよ、
はい、鎌倉一日無線旅行にちょっと遊びに来て、ついでに、これから活動する一生無線旅行の話をちょっと取り込んでき
ましたか、一生無線旅行
まあその話をすると長くなるので、はい、また改めて
改めてということ で、はい、
で今日の映画の感想なんですけども、そうだな、すごく心地よい音楽が流れているので、瞑想的な映画でも言ってることは一瞬ともまばたきができないみたいな、字幕を見なきゃみたいな
すごいハードな映画ですね。
すごいこう葛藤が生まれる映画なので、皆さん心して見ていただきたいなと思います。で、まあ、一つだけ希望の種とかいう話だったので、ちょっと種にまつわる話なんですけども、種というのは、正しい種をまかないと正しい実りは得られないわけですよね、うん、怒りの種をまいていたら怒りのものが収穫できるし、だから正しい種をまきましょうということと、もう一つ種は、増えます自然界の摂理なので必ず増えていく、でそれが正しい種をまけば正しい実りがたくさん得られるということで、皆さんどんどん希望の種をまいていったらどうでしょうかということと、もう一つは、まあ、こういう上映会とかに来るときに、この場で種を持って帰る人もたくさんいると思うんですけども、すでにもうどこかで種を持っていて持ってきている人がいて、その人は結構芽吹くのが早いんです。でここの場で持って帰る人は種をずっと大事に土にまかない人とかもいるので、またいつ発芽するかわからないみたいなこともあるんですけど、
早くまいてよ、
そう早くまいてよ、とりあえずその種を持って帰る人と、もうすでに持っている人っていうのもちょっといるので、なんか自分がここで種を持ち帰ったなと思ったら、なるべく早めに種をまいてほしいなと思います。
うーん、面白い種談義ですね。ねえ、もう種まき人たちがいっぱいいるのでね、ここにね、本当にどんな種をまくかが大事っていうのはすごい本当に響きますね。うん、まあ大丈夫でしょう、ここにいる人たちがまく種はっていうことでこれからも楽しみにしています。そしてね、ラジオ収録第2弾第3弾第4弾といろんな方に突撃インタビューをまたさせていただきたいと思いますので、今日は夜遅くまでありがとうございました。言いなくしたことはございませんか、大丈夫ですか、
うん、そういう話出したらまた次回
また次回ということでたびたび帰ってきてくださいね。
はい、
はい、じゃあこのプラネットのどこかでお会いしましょうということで、はい、おやすみなさーい。